たる尻べし版からです。基準地価4年連続上昇、管内ニセコ住宅需要波及続く。北海道が16日発表した7月1日時点の尻べし管内の基準地価は、住宅地、商業地、工業地の全用途平均で変動率が前の年に比べプラス 2.6% と4年連続で上昇しました。羊蹄山麓7町村ではニセコ地域の住宅需要が周辺町村に波及する傾向が続き、道内住宅地の上昇率上位10地点のうち5地点を占めました。一方、小樽市は住宅地が下落し、全用途平均は4年ぶりにマイナスに転じました。管内80地点のうち上昇したのは27地点で、前の年より7地点減りました。住宅地、商業地の管内最高額は4年連続で倶知安町でした。倶知安町の不動産業ニセコリアルエステートのベン・カー社長は、プラス 15.5% だった商業地について、昨年冬のニセコの活況が地価に反映されたのではないか、欧米のリゾート地に比べると相場は依然割安で、投資目的の土地取引は今後も続くと見ています。住宅地ではリゾートの従業員向け住宅や賃貸住宅の建設が相次ぎます。地元の不動産会社福島商事の福島代表は、2、3年前から市街地の地価上昇が目立つ、受け継いだ土地を維持・相続する住民の税負担は年々増していると話します。管内の住宅地上昇率1位は真っ狩村。ニセコ町の不動産会社によりますと、リゾート周辺では地価が安く、リゾート地へのアクセスと静かな住環境の真っ狩で家を建てたい人は多い。ニセコ町内でも蘭越寄りより真っ狩側の土地の方が引き合いがあると言います。一方、小樽市の全用途平均はマイナス 0.4% でした。住宅地はマイナス 1.5% で2年連続で下落しました。持ち家需要が伸びていた銭箱など、札幌市に近接する地域で鈍化の動きが見られ、小樽の不動産事情に詳しい都市総合鑑定の川尻社長は、建築資材の高騰や住宅ローン金利の上昇の影響が大きく、市東部エリアでのマイホーム需要が一巡したとみられると分析します。商業地はプラス 3.5% で3年連続で上昇しました。市稲穂2の9の11は JR 小樽駅に近く、ホテルの建設など活発な観光需要を背景にプラス 15.0% と、商業地上昇率で道内8位にランクインしました。市内の不動産会社は、小樽市が目指す天狗山山麓と宿津地区のリゾート再開発が実現すれば、駅周辺以外も上昇に転じる可能性があると期待を寄せています。次です。小樽産ミニトマトの魅力発信。小樽産ミニトマトの魅力を発信するイベント、小樽ミニトマトフェス2025が20日21日の両日、小樽市港町のポートマルシェ小樽へ前広場で開かれます。品評会で金賞に選ばれたミニトマトをはじめ、北尻部市の農産品やミニトマトを使った料理が並びます。フェスはおしょろで農園ナマラファームを営む渡辺さん45歳の呼びかけで、市内の農家約30個の売り上げの7割を占めるミニトマトをもっと知ってもらおうと、昨年初めて開催しました。今回は小樽へ内の直売所を運営する小樽産直ネットワークが主催します。日本野菜ソムリエ協会が9月上旬に行った品評会野菜ソムリエサミットで、ナマラファームのホーバリッチは3年連続、ダルタリーは今年初めて金賞に選ばれました。フェスでは ナマラファームなど、小樽の農家のミニトマト、北しるべ市の野菜や果物を販売。市内の飲食店や鮮魚店などが出店するグルメマルシェも開かれ、ミニトマトを使ったタコスやイカ焼きなど多彩な料理を提供します。小樽江などに置いているフェスのチラシを持参すると、金魚すくいをアレンジしたミニトマトすくいに無料で参加できます。どちらの日も先着100人限定です。渡辺さんは、美味しいミニトマトが小樽で作られていることを多くの市民に知ってほしいと力を込めます。20日21日午前9時から午後8時までです。グルメマルシェは午前11時から。問い合わせは渡辺さん、電話0134-64-9406へどうぞ。次です。道内の珍味、好み探そう。田中酒造は、秋季限定酒とお酒に合う道内の珍味を集めたイベント、酒とつまみ市2025を、色内さんの本店で開催しています。昨年初開催し好評だったことを受けて、今回はタコの燻製や甘エビの丸干しなど、道北地方のつまみを約10種類用意。秋限定醸造の特別純米酒、秋月や人気のウイスキーなどを取り揃え、試飲もできます。さらに、お酒の苦手な人や未成年向けには、新商品の梨の甘酒なども用意しました。田中酒造は、お酒好きはもちろんですが、お酒が飲めなくても、珍味好きな人も多いはず。ぜひ気軽に足を運んでもらい、好みの一品を見つけてもらえればと話します。10月13日まで。問い合わせは、田中酒造本店、電話 0134-23-0390 へ。次です。小樽市松貝の住宅街で、熊の目撃情報が複数あり、市や小樽署などが警戒を強めています。小樽市教育委員会によりますと、近くの小中学校は16日、児童生徒の保護者に対し、登下校時の送迎を要請しました。小樽署によりますと、14日午前10時35分ごろ、市松貝2の住宅街の空き地に熊1頭がいるのを近くを歩いていた男性が目撃。同じく14日午後10時半ごろには、200メートルから300メートル離れた松貝1の緑地帯に熊が座っているとバイクで走行していた男性から通報がありました。目撃情報を受けて市などは15日に箱罠を設置。近隣の山手小と松貝中学は16日から5日間程度保護者に登下校時の送迎を呼びかけました。次です。定例小樽市議会は16日予算特別委の審議を続けました。市は避難所の災害備蓄品について、計3万人の避難者が発生した場合に備え、3日間で9万食分が必要だが、現状では6万6000食分不足していると明らかにしました。小樽市災害対策室は、携帯トイレなども十分な数量を確保しているとは言えず、優先順位をつけて新年度の予算要求をしていくとしました。また、市に2024年度に寄せられた児童虐待に関する相談件数は83件だったと報告しました。内訳は、身体的25件、心理的45件、性的1件、ネグレクト12件。市子ども未来部は、年齢別では中学生に関わる相談が最も多い状況としました。23年度の相談件数は85件でした。次です。老健施設でのワークショップについて。小樽市内で親子や子ども向けの体験イベントを企画する市民有志、オーガルは、20日、介護老人保健施設、萌えずガーデン小樽奥沢1 で3世代で万華鏡を作るワークショップを開きます。この施設の入居者とともに万華鏡のキットを使い、花びらや葉を入れて組み立てます。材料費は1個400円です。10月11日はガラスの浮き玉に絵を描くワークショップ、11月22日は昭和初期に小樽で活躍した消防犬文庫の紙芝居などの催しを開きます。いずれも午後1時半から3時まで、参加は無料です。各開催日の前日までにメール ogaru.otaru@gmail.com で申し込んでください。次は人のコーナーです。今日は小樽発創立40周年の小樽警察官友の会会長、広瀬博之さん60歳です。小樽警察官友の会会長、この会の創立40周年を記念し、交通安全標語入りの鉛筆300ダースを8月に市教育委員会に寄贈しました。命を守る交通安全の大切さを伝えたいと小学1年生に5本ずつ配られます。この会は警察官を支援し、事故を減らすための取り組みを続けます。啓発活動のほか、小樽署には年に2回飲み物などを差し入れます。昨年7月、市内では小学生が亡くなる痛ましい事故が起きました。事故の発生原因などの把握にも努めます。鉛筆は子供が毎日使うもの、子供の命を守ることにつながればと願います。次はくっちゃんからです。しりべし総合振興局は、本年度のしりべし管内の100歳以上の高齢者が15日時点で269人と発表しました。男性が37人、女性は232人です。前年度より44人多く、2年ぶり増加に転じ、100歳以上は過去最高となりました。最高齢は男性が共和町の、農道さんでしょうか、納めるに富士と書きます。農道音次郎さんで、105歳。女性は氏名、住所、非公表の110歳。市町村別では、小樽市が160人、洋一町が22人、共和町が11人となっています。本年度中に100歳を迎えるのは、男性が8人、女性75人の計83人で、このうち小樽市が54人です。次はニセコからです。ニセコ町長選初当選の田中氏に聞きます。任期満了に伴う14日投開票の町長選で初当選した新人で会社経営の田中健人氏34歳は16日北海道新聞のインタビューに答え、早期に役場や町民との対話を始める考えを示しました。ニセコ町選挙管理委員会は14日、田中氏と同じ日程で行われた町議補選で当選した新人で NPO 代表の高井優子氏に当選証書を交付しました。問い、大差での勝利です。答え、町出身者ではない34歳に1887票を投じてもらい、責任を感じると同時に投票率が 68% にとどまったことを真摯に受け止めねばなりません。問い、対話によるまちづくりを掲げています。答え、町長就任後まず役場の全職員との対話を始めたい。町政の課題や町民からの要望などを把握します。観光、農業など分野別に対話も進め、積極的に現場に入ります。町民要望を検討した結果をホームページなどで発信したいですね。問い、 基幹産業の農業や観光は？答え、リゾートの土台である美しい景観は農業あってこそ、農業の担い手育成や新規収納の仕組みを整えたい。観光では関連業者と対話し、新たなビジョンを決めたい。問い、田中カラーとして取り組むことは？答え、私には会社経営の経験と人脈があります。行政だけが町の課題解決を担うのではなく、企業との連携を増やし、新たな発想を入れたい。問い、水道水源地保護地域をめぐる訴訟への対応は？答え、町民の水を守ることに全力であたり、まずは情報収集し、どんな選択肢を取れるのかを検討します。以上、インタビューでした。次に同じくニセコから。1970年以来、55年ぶりの四市対決となった町長選は、会社経営の田中健人氏が大勝しました。ですが、投票率は 68.41% と、前回の2009年より20ポイントも低下。記録が残る1958年以降で最低でした。無効票も115票と目立ちました。田中陣営の幹部は、低投票率の要因について、投票日が3連休の中日、中日で大きな争点がなかったこと、四市とも町外出身で知名度が高くなかったことなどを挙げます。北海道新聞が投票を済ませた有権者を対象に実施した調査でも、候補者の情報が少ない、知らない人ばかりといった声が聞かれました。田中氏も町内の環境配慮型住宅街区ニセコ未来の開発に携わっていましたが、役場内でも知る人は少なかったようです。商工業や農業、役場 OB など町内有力者の協力を得たことや、ミニ集会などで延べ1000人と出会い、名前の浸透を図りました。4期16年続いた片山町政の基本路線を引き継ぐ姿勢も安心感を与えました。町では水源地保護地域をめぐる訴訟や財政問題などで町からの情報が少ないと不満を漏らす町民も少なくありません。田中氏は町民の声に丁寧に耳を傾け、開かれた町政を進めることが求められています。次は共和からです。キャンピングカー利用者に駐車スペースを提供しているキャンピングカーパーク、また来てねで電動バイクの試乗会が行われました。このパークを運営する福山さん61歳が、知人の紹介で知り合った埼玉市の電動バイク販売会社国春と企画、7日に開催しました。このパーク内にある四輪バギーコースで、札幌などから訪れたバイク愛好者らが、4時間の充電で約120キロの走行が可能な電動バイク、リロード RI に試乗。音が静か、運転が簡単との声が聞かれました。福山さんは、車だけではなく、バイクも電動化が進んでいる。今後も試乗会を企画し、パークのいろいろな楽しみ方を提案していきたいと話します。次は古平からです。古平町は本年度の町功労者として社会教育委員を23年務めている青柳文雄さん65歳を表彰しました。会長記念日の4日、複合施設カナエールで表彰式を行いました。社会教育と障害学習推進に尽力した青柳さんは、大変嬉しく思っています。微力ですが、これからも貢献していきますと喜びを語りました。また、町に多額の寄付をした白川浩一古平法師会会長と竹谷真一さんには、町功労者として感謝状が贈られました。